2019年2月23日は私の誕生日。
2月13日
です。魚座の A 型なんですけど。
おめでとうございます。誕生日になっておめでとうございますって言われて嬉しいのって何歳ぐらいまでなんだろうね。
それは人によるとは思いますけどね。微妙な気分になりますよね。
二十歳ぐらいまでじゃないの？
まあ、二十歳がさ、あれ、成人おめでとうみたいな、とるセットですから。
あと特にないもんね、いいことね。年金もらうぐらいになったらいいのか？
我々の世代はもう70になってもらえるかどうかみたいな話ですけど。
いや、もうちょっと地位が高ければ国民の祝日とかになるかもしれないけど、
ね。あ、僕だからあれですよ。もう子供の頃から将来的に僕の誕生日は祝日になることが分かってましたからね。
なんで？
え、だってもうあと3ヶ月というかもう来年から祝日ですよ。
あ、そうなの？
うん。今の皇太子殿下の誕生日ですから。
あ、
うん、ちなみに中島悟の誕生日でもあります。
僕くんがストーカーだからな。
ああ、ウィキペディアとかで調べたら同じ誕生日の有名人とか調べられますよ。
ああ、そうそう、僕はあいつだよ。ガンダムダブローに出てくる変なやつと同じ誕生日
で。変なやつってどれ？
何でしたっけ？ミスター武士道と同じで。
乙女座だな
っていう。そう、乙女座って、そうだよ。あいつそういえば言ってたな、乙女座ってって。あとは、星名智子さんぐらいですかね。
で、冒頭でやろうと思ったのは、宇宙英雄物語のドラマ CD のちょっとネタをやってみたんですけど、こんなもん誰がわかるんだって話ですけど。そう、そんでね、キャプテンフューチャーって今、東映チャンネルとか、まあ、スカパーとかのね、再放送やってるんですけど、今度なんと、来月末に、アートストームっていうメーカーから、コメット号の立体物が出る。でこれがね、僕で完全に出遅れてて、もう気づいた時にアマゾンでもうプレミア価格になってたっていう、
コメット号で検索すると、ああはいはいはい、あのディスカバリー号に角つけたみたいな感じなんです
そうそうそうそう、原作のコメット号は類的型の宇宙船なんだけど、その当時流行っていた2001年宇宙旅のですね、
多大なる影響を受けて
受けてるという、まあ僕でもあのデザイン大好きなんですけど、でそれの立体物がもう何、キャプテンフューチャーっていつだ、1978年ですから、もう相当40年も前の作品なんですけど
なんで版権が切れたんですか？
そんなことはない。これを出して売れるんじゃないかって、売り出してみたら結構要するに人気があったっていうか、あ、なんだ、意外といけるじゃんみたいな。でここのメーカーさんはスターウルフとかもやってるんで、スターウルフも同じ年なんですよね、あれ78年ですから。
キャプテンフューチャーもスターウルフも全然知らない僕
で、完全に出遅れて、ああと思ってたんですけど、アマゾンってこの商品が入荷したらメールをくれるみたいな機能あるじゃないですか。僕それになんか登録してたらしいんですよ。登録というかポチッとなってやってたらしいんですよ。そしたら誕生日の朝、もう昨日ですよ、朝にそのメールがなんかポロッと来てて、そのずっと長いこともう3ヶ月ぐらい在庫なしになってたのがいきなり復活して、で、まあ、ポチッとなって買っちゃったわけなんですけど。
なんかキャンセルが出たのかね。
わかんないんですよ。で、そう、本当、
それを一瞬だけ。ちなみにおいくらなんですか？
まあ、1万5千円ぐらいなんです。で、それが倍ぐらいの値段で、倍ぐらいの値段で、プレミアがついてて、もう絶対ね、当日朝、店に行ったら買えるかな、みたいなことを思ってたんですけど。で、まあ、ポチれたわけですよ。でも、夢だったんじゃないだろうか、みたいな。だから、ちょうどいい誕生日プレゼントだな、と。という、いや、わかんないですよ。実際当日になったら、すいません、在庫確保できませんでした、みたいなメールが来るかもしれませんから。
やっぱりその、コメット号でアマゾンで検索すると、おそらくこの、塗装済み完成品、アートストームっていう。
そうです、そうです。
これ2万9800円になってるけど、
それが負け
プレゼント価格です。他の製品、なんだ、77万9000円とかってすげえ値段がついてますけど。
それあれでしょ、フランスで発売された版だと思いますよ。
はいはい。
で、僕はこれの、そのフランス版じゃない日本で発売された超合金を未だに押し入れの中で持ってるんですよ。だ
からそれも70万ぐらいで売れんじゃないの？
70万、いや、それはだって国内でまだ普通に中古品として出回りますから、ね、まあ、そこそこ数万ぐらいの値段はつくとは思いますけど、持ってるんですよ。だから今度そのアートストームのやつが守備よく手に入れられたならば、その2つを並べてちょっと写真撮ってやろうかなと思ってるわけです。
おもちゃ買ってますね。
まあ誕生日だから、で仕事も一段落したから、よし、じゃあちょっと豪勢なもの食いに行くかっつって昨日ステーキを行きましたよ。
やったぜ。
いきなり。
そういうの写真バンバン撮ってツイッターに上げなさいよ。
上げました。
リア充アピールしてくださいよ。
上げたじゃないですか。
あ、上げた、え、ほんと？
上げてますよ。
あ、じゃあ、あの、プリキュアの実況とかに流れちゃったんだなと、ブワーっと。
昨日のよ。
あ、ほんと結構美味しそうじゃないですか。
でしょ？いや、奮発しましたよ。サーロインステーキ食いましたよ。いやー、年のせいか、若い頃は 600g ぐらい食ってたような気がするんですけどね。なんか 300g 超えたあたりでズシッときますね。あ、これ以上もう入れてくれるな、みたいな胃が。
いいねが3つついてますけどね。これ、あれですかね。僕と同類ですかね。僕もご飯の写真にいいねよくつけるんだけど。
いや、ありがたいことですけどね。いや、あの、駅前にいきなりステーキができましてね。うん。初めて行ってみたんですけどね。結構お客さん入ってましたよ。
お一人様でいきなり
ステーキ？お一人様で。うん。カウンターで食ってきました。いや、結構お一人様多くて、僕が食べてる間に、隣にあの、女の人が一人で来て食ってましたよ。
へ
ぇ、うん。すごいな。
ステーキを。
ステーキを。
へぇ、やるじゃん。あ、以上、以上ですか。
以上でございます。うん、はい。で、今回はアニメソングの特集をやろうかなということで。
ほんと、毎回アニメの話ですいませんねって感じですけど、アニメドロロしか見てないですよ、今期。
まあ、ドロロいい作品だからいいんじゃないですか。エンディングの歌詞なんか聞いてると結構グッときますけどね。
いや、こんなにアニメの、毎回毎回アニメ言ってるから、さぞかしこいつらアニメ見てんだろうと思って。まあ、もう一方のカドオランドブルームの方はアニメいっぱい見てるけど、ブラッドピットの方はアニメ全然見てないですわ。
その人わかんないですよ。オーランドブルームとか言われても。まあ、そう、我々中の人をイメージするときには、うん、マルトさんが、
僕が離婚したブラッドピットで、マイラさんがこの前結婚したオーランドブルームですね。
あ、そうですか。いや、もうだから、ブルース・ウィルスとかでいいじゃねえかよ。
ああ、ブルース・ウィルスが、頭髪的に合ってないからな。
ステイサムとかでもいいじゃないですか。
合ってるとこは全然ない、ね。あの方々は。
あ、まあ、一応私も頭はまだ大丈夫ですけどね。はい。ということで、いやー、これがね、アニメソングの話題をこうやるときに、バックにその曲をかけながらやったら、まあ、ラジオ番組みたいで、その、まあ、聞いてる人にも分かりやすいですしね。うん、ここで一曲を送りしますと。
やっちゃったら誰に怒られるんですかね。アップルさんに怒られるの？
ジャックスラックが来ます。そう。で、僕ね、ちゃんと、例えばお金を払って、やったらどうなるのか、調べたんですよ。要するに、いくら払えば、OK になるの？じゃあ、普通のラジオにやってるような、じゃあここで一曲お送りします、みたいな感じの、うん、番組。そういうのが理想なんですけど、じゃあそれを本当にやろうと思ったら、うん、じゃあ、政治的にどうやったらできるのかって調べたんですよ。そしたら、とてもじゃないけど無理だっていうことが分かって。
あ、お金が高いんですか？
いや、だって、結局、アクセス数に応じて金を払えっていう話なんですけど、
でも、そんなら、大した額払わなくていいんじゃないですか。
と思うでしょ？でも、うん、最低額が決まってんですよ。で、これが1番組が例えば1月に5000円とかだったら、まあ頑張って払ってもいいかとか思うんですけど、もう1コンテンツに最低額5000円払えっつって、僕ら何本上げてると思ってるんですよ。
あ、1曲なの？
いや、いや、それがね、1曲使ってそれだったらもう完全にアウトじゃないですか。だから、僕らみたいな、その、お金の入ってこないようなポッドキャストを、要するに無償でやってるような人間たちが、その、ジャスラック管理の曲を使って何か番組を作るっていうのは、ほぼもう不可能に近いです。うん、金持ちがもう年間100万円ぐらいぶち込んでもいいぜっていうぐらいな道楽じゃないと絶対無理です。だからもう本当にフリーの音源を使わせていただくしかないっていう感じ
がします。ああ、来世はジャスラックの人になりたいよ。もう人のコンテンツで金を儲ける仕事をやりたいよ、僕は。
本当ですよね。いや、これがだから年間まとめて2万5千ぐらい払ったら何やっても OK ですよっていう包括契約ですか？そういう現実的にこの我々別に儲けてるわけじゃない。で、
うん、
うん、この曲いいですよって宣伝にもなるっていう、まあそういうのはこっちの勝手な理屈なんですけど、まあ常識的な範囲内で考えてくれてるんだったらもちろん正規の手続き踏んで払いますよ。でもね、どうでもじゃないけどね、無理ですよ。全然現実的じゃないんで、まあもうダメだね。うん、というわけで、今回のアニメ特集なんですけど、バックにアニメソングがかかるようなことは一切ありませんので。 この曲がいいよって言っても何の曲だよそれっていうのは、もう分かる人だけ分かってねっていうぐらいな、ちょっとあの寂しい感じになってしまいますが、しょうがないんです。無理なんです。
スーパーでかかってるさ、
はい、
あのインストルメンタルの曲あるじゃないですか。
はいはい。
あれ、うちの近くの相鉄ローゼンに行った時にラブラブサンシャインのそれがかかってたのよ。
はいはいはい。
あれはどうやって入手すればいいんですか、あの音源。
あ、音源。
あれ。どっかに CD 売ってんのか、あれ。
いや、どうなんだろうな。例えばなんですけど、流行った歌謡曲とかっていうのが、例えば甲子園の入場曲になりましたとかですね。うん、それは例えば学校側の運動会用に使ってくださいっていうのなので、CD が出たりすることはあるんですよ。
ね、別の近所のスーパーではよくあの魂のルフランがそのまま本物がかかってるけど、相鉄ローゼンは全部あのほらスーパー特有のあの気の抜けたアレンジのインストルメンタルあるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
あれでラブライブサンシャインあって、あれ、あ、なんか欲しいなと思ったんだけど、いや、なんかね、どこにこう
音源、
手続きをすればあれが聞けるようになるんだ。
もしかしたら配信とかでやってる可能性はありますけど
ね。やってんのかな、もしかしたらあのラブラブサンシャインの CD をどっかに入ってんのかな。
お店とかでかける場合っていうのは昔から有線放送っていうのがねありますから、うん、それ有線放送で月に、まあ僕が20数年前に自宅に弾いてたことがあるんですけど、その時は月額6000円ちょっとですから、うん、あの、うん、CD 月に2枚買うぐらいな、
ね、うん、感じでした。一日中ホタルの光を流す
そういう番組はありました。
チャンネルとかあるんでしょ。
ありました、ありました。まあ、僕がぼっぱら聞いてたのは、イージーリスニングとか、フュージョン系とかそっちの
方ですよね。そうね。ボサノバとかね。そうそう。喫茶店でかかってるようなやつね。
で、あの当時はね、インターネットがなかったですからね、今かかってるこのいい曲は何だって言った時に、いちいち電話かけて聞かないといけないって。
それ、それ昨日だか一昨日だか、海外の僕はあの、ネットラジオを聞いてて、ゲームの曲ばっかりかけるやつで、
はい、
これなんだ、なんだか、いい曲だけどわからんって、昨日あったわ。あれ、日本のだったらね、プレイリスト今、
出るから。そうなんですよ。だから、今の有線放送とかだと、おそらく、リアルタイムで番組っていうのは調べたらすぐわかると思いますけど。うん、そう、そんで、だからね、その当時に有線放送で聴いてて、この曲いいだと思って、まあ、録音して撮っといて、ずっとこう20年ぐらい聴いてた曲が、誰の何の曲なのかずっと分からずに聴いてたっていうのがあるんですけど、最近便利ですよね。iPhone とかのアプリで、この曲を流すと調べてくれるアプリあるじゃないですか。うん、あれで判明する。うん、すごいですよ。
僕もあの、カーグラフィックの中で流れたこの曲なんだって、あれで随分分かったから
な。そうなんですよ。ああ、いい時代だったなと思って。
うん、
まあ、そんなことで。はい。ということでですね、もうあと、何ヶ月 ?2 ヶ月 ?3 ヶ月ぐらいしたら、もう平成も終わってしまうと。いうことで、いつか例えば昭和とかのね、テーマは取り上げてもいいんですけど、今回は平成ということで区切ってみようと。もうでも30年ですからね。まあでも平成を代表する曲つってもうパッと思い込むのはもう、例えば新世紀エヴァンゲリオンの魂のルフジャンチャニー。いや、まあそれはさっきマラさんが言ったやつだ。残酷な天使のテーゼとか、そういうのが。
あれが代表曲なんですか？
代表でしょう。そりゃもう誰もが、未だにカラオケのランキングとかにね、上位に入るぐらい。
うわ、聞きたくねえ。僕、なんか、僕、いつの間にかね、エヴァンゲリオンに対して随分拒絶反応を示すようになってるな。
ポッドキャスト聞いてる人が、で、エヴァ嫌いなのか、この人
は。この人嫌いじゃないのって、そんなことはないんだけど、なんか、こう、あれにまつわる負の感じがすごい嫌なんだよね。
そうですね。じゃあ、まあ、そういう曲であるとか、まあ、代表的な曲は何曲かありますけどね、もちろん。だからまあ、
どこからが昭和で、どこからが平成なんだか全然わかんないや。
ナディアとかやり始めたあたりが平成入った直後ぐらいじゃないですか。あれが平成2年だからだと思いますけど。
まあ、マジンガー Z とかあの辺は昭和だなっていうのはわかるな。
まあ、完全に昭和ですね。だから8年だか89年からですからね、平成元年。89か。
この企画をさ、言い出した時になんでこれ言い出したかっていうとさ、
はい。
ツイッターで、某アニメ関係の人がさ、
はい、
なんとか動画っていうところで、オープニングとエンディングをまとめた動画をこう紹介してたのよ。
はい、
まあ、それがバリバリ昭和のやつなんだけど、
はい、
うん、紹介されたら見なきゃなと思って見るじゃないですか。 昭和アニメの暴力的な歌詞とさ、あの暴力的なシーンのオープニングで、エンディングはみんな夕焼けっていう。
昔もうそれこそ10年ぐらい前にも、やっぱり YouTube とかの走りの頃に、歴代のこのロボットアニメ特集みたいなオープニング、エンディング集っていうんですか、
はいはい、
見たことがありますけど、あれでいつも思うのは、ガンダムのとこだけ異常なんですよね。
うん、あれそう、ガンダムのとこだけなんか、
そう、この時代になんか、
あの、なんか乱暴じゃないんだよ。それ以外のやつって、なんかぶちのめすみたいなやつが多いんだけどさ、なんかいきなりガンダムになって、で、ガンダムが終わると、パッとなかったかのように元に戻るのが面白いんだよね。また暴力系のも戻るんだよね。そう、
ガンダムだけオーパーツみたいな感じになってますからね。
いや、いかげ先進的だったっていう。
オープニングだけ撮ってみると、まあ、従来の、その、流れというか、その、いわゆるお約束的な、あれ、踏襲してるんですけど。
とんでもないオープニング詐欺ですよね、あれ。
まあまあね。そうですね。こう、前向きで、アムロ君なんかも、よし、行くぜ、みたいな。
やる気満々で拳銃撃ったりしてるじゃないですか、アムロ君。
何を思って、富田さんはあれを作ったんだろうって感じですけど、スポンサー騙すためなのか、みたいな。
でもあれ最後まで使ったんでしょ、あれを。
そうですよ。
偉いな、
うん。銀河へ向かって飛べようかったんですから。
銀河系、だって、あの、何、星雲をバックにガンダムが飛んでるシーンなんて一度もないじゃんね。
それはそう。
星雲とか出てこないしさ、39じゃないんだから。
まあ、富田さんの作る作品はそういうのにまつわる話が多いですよね。ザ・ブングルの時とかも、うん、スポンサーがキャラ表を見て、ジロンを主人公だって思った人は誰もいなかったらしいですからね。
ああ、そうなんだ。確かに、あの人だけロボットアニメの中でもだいぶちょっと離れてる感じだけど。
そう、だからみんなブルメを主役だと思ったらしいですよ。
あ
というような話がありました。いや、その辺の、その斬新な感性というのが、富田さんの魅力と。いう感じですけど、
はい、その動画を見てその iTunes でこう僕たちが再生数が多いアニソンはどれだろうっていう、
うん、そうですね、今回だからどうするかって、まあ、思いついたらあの曲も良かったよねで別にいいんですけど、まあ、我々二人 iTunes という音楽プレイヤーを使ってます。そうで、僕は Apple 製品としては iPod Touch、
うん、
iPod Touch になる前に、要するに音楽再生だけができる iPod Nano とか、iPod Mini とかを使ってたのかな。ああ。で、その時代から iTunes を使い始めてるんで、もうそっかりこれ、もう15年近く使ってるんですかね、iTunes は。
うん。
うん、で、その、まあ、丸さんはパソコンが代替わりするためにデータぶっ飛ばしてるらしいですけど、
うん、僕はその、まあ、データはすっ飛ばしてないけど、iTunes の、その再生回数とかの記録とかは全部別にこだわりがなかったんで全部バックアップも取らないでそのまま来てるけど。
ああ、割とあれ簡単に移植できるんですけどね。なんで僕はその15年ずっとそのデータを引き継ぎ来てるわけですよ。
すごいな。
なんで、まあそのデータを元にですね、じゃあどういう曲が再生数が多いのかとかですね、そういうのをちょっとつらつら、まあ言っていこうかな、みたいなんで、これがね、僕はまあ、言ったかどうかちょっと覚えてないんですけど、アニソンコレクターと言ってもいいぐらい、割とアニソン聞くんですよ。で、そのコレクターの始まりはもう小学校の5年生ぐらいの。で、もう時期的に、まあ、バレてるだろうから言っちゃいますけど、装甲騎兵ボトムズとかあの頃から集めてるんですよ。
テレビの前にラジカセ持って、ポーンってなってから録音
やってました、やってました。いや、コレクター、うん、そういう意味でのコレクターもそうだし、当時でいうところのそのドーナツ版、レコードのシングル版を買ったりとかして集めてたんですよ。
ああ、ね、それからずっと、あ、でもそうか、その頃に iTunes ないから再生回数は分からない。
まあもちろん再生回数は分からない。だから、生涯の回数みたいなのがなんかどっかにカウントされてるんだとしたら、バイファムのオープニングとか、エルガイムとか、ボトムズとかは相当回数聞いてるはずですよ。
で今回やるのは、その平成のアニメのベスト5なの？
うん、そうですね、まあ、ここ15年ぐらいのデータで、iTunes に記録されている再生回数の多いものを、まあ、紹介していくと。でコレクターなんで相当持ってる、うん、でおそらくなんですけどテレビ番組とかで例えばその懐かしのテレビアニメソングとかってやったとして出てくる定番の曲なんてものが必ずしも上位には来ないという可能性が高い、
うん、
なあのこの曲いいんですよ、何百回も俺を聴いてるんですよって言っても知らないっていうパターンが多いかもしれないんで、うんうん、まあその辺はちょっとあのご承知おき願って。
だいたいアニメソングなんてみんな誰もがこう知っているアニソンなんてそうそうないでしょうよ。
いやだからもう残酷な天使の手図だったらオタクだったら誰でも知ってるでしょっていう
なんかね、そう残酷な天使の手図ってワードだけで、ね、僕の脳のどこかがピョーってなるんでなんかなんだか知らないけどいいよいいよ、
何があったんだはい、じゃあもう前置きが長いよっていうことで、もう早速行きましょうか。
はい、ちなみに残酷な天使のテーゼは入ってんの？
もちろん入ってますね。
え、本当に？じゃあ上位5番目ぐらいからいきますか。
残酷な天使のテーゼはですね、うちにカバーバージョンも含めると何曲か入ってますね。3曲入ってますね。カバー版がね、中川翔子さんが歌ってるのと、あと岩尾純子さんがボサノバ調で歌ってるやつがあります。
岩尾純子さんってあれでしょ？あの、あいつでしょ？ノートパソコンを持ってる女の子の役の人でしょ？
モスパパさん
エヴァンゲリオンの中でさ、
いやそんな、
あの人が岩尾純子さんがこうやってたんじゃないのか。
ああ岩尾純子
さんの一つ下の部下みたいなやつ。
違う岩尾純子さんがやってたのはあっちですよ。
あ、院長、あ院長か、
うん、院長です
。じゃあ院長といえば、歌ってると思えばいいわけね。
院長といえばこの間進化リオンにね出てましたけども、うん、そうですね。ちなみにあのオリジナルのエヴァンゲリオンは僕は CD シングル持ってるんですけど、 iTunes に入れて聴いてる回数はまあせいぜい45回ぐらいなんですね。
それは何位ぐらいなんですか？
何位って言っても、
何位にも入らない、
何位にも入らないぐらいですね。そうですね、はい、
じゃあ行きましょう行きましょう、あの5番目からどうぞ。
5番目
上位
バー
ッ、なんだ、平成アニメの iTunes で俺が聴いてるぜの中の上位5番目。
ちなみにオープニングとエンディングだけに区切ってます。え、うん、最初、オープニングだけにしますまず。
そうだね。じゃあ、オープニング。結構僕メモがオープニングしかないんだけど。
じゃあ発表します。作品名。コードギアス反逆のルルーシュ。オープニングの1個目ですね。カラースっていうフローの曲ですが。
全然わかんねえよ。
これ口ずさむぐらい、ちょっと口ずさむぐらいだったら OK なのかな
あのさ、あのコードギアスって多分しょっちゅうオープニング変わってたでしょ。
うん、全部で8曲あるはずですから、
オープニングなんて変えなきゃいいのにね。
ガンダムダブローとかもそうですけど、まあ、大体あの1クールにオープニングとエンディング全部少しずつ変えていくっていうのが最近の定番ですもんね。いや今ちょうどコードギアスね劇場版やってますから、まあタイムリーっちゃタイムリーです。
今やってんの？
今やってる
でなんで
復活のルルシュってねやってますから。
へえ。
ちなみに2006年ですからもう10 13年ぐらい前の作品になりますよね。
え、元のもう、まあ途中までしか僕見てないからな。あれ
もうじゃあもう触りだけジャスラックさんに引っかからないように冒頭だけ自分をってやつですね。このぐらいだったら、
ね、いや全然わかんねえな
でマスさんの方は？
僕はね、なぜかアマーマと稲妻のオープニング、
あーオープニング
いい、ハレハレファン、はいはいはい、ファンファーレ、すごい、なんでこれが5番目なんだかわかんないけどなあの歌ってあのアニメの歌なの？
ちょっとよくわかんないんですけど、まあもちろんタイアップで作ってんだとは。
あの曲一番最初聞いた時ってなんかすごい聞き覚えのある歌な感じしたんだけど。
そうそうわかるわかる、う
ん。なんかのカバー曲なのかな。
いやそんなことないはずなんですけどね。いやなんかすごい耳に馴染むんですよねあの曲ね。うん、わかるわ。
なぜかあれが5番目で、僕大体僕ねこうリセット何回もかかってるからね、いつからのやつなんだかわかんないよこれ。
いや、いいんじゃないですか。まあ、結局その何度もリセットされても上に来るっていうことでしょ。で、しかも、アマモト・イナズマって割と最近の作品ですもんね。
ちなみに、あの、再生回数9です。9で5位ですよ。
1は19回ですよ。1でも19回、うん。なんか相当お気に入りで聴いてるはずなんだけど、まあ、新しいからっていう姿勢もあるかもしれないですけど、結構少ないですね。順位的にはもう全然下の方ですよ。600何十位とかですよ。
アニメ自体は2、3話まで見たけどな。
ちなみにこの平成のアニメでオープニングっていうだけで、うちの iTunes に入ってる曲は2000曲を超えてますから。
はあ。
いや、実際にはもっとあるとは思いますけどね。 まあ、当然僕も全てのアニメの曲は集めてるわけではないので、はい、では次4位い
きますか、
はい、4位はですねガンスリーガーガールいるって読めね要するにガンスリンガーガールの2期の主題歌らしいですね。
ああ見てね。
コキアコキアのたった一つの思いって曲ですね。これが再生回数が274回、
もうなかなかですね、
2008年の作品ですな。まあそれは回数でやったらこの辺りに一番通勤電車通勤とかしててもう音楽ばっか聴いてましたから回数が加算されるのはしょうがないんですよ。
まずそのコードギアスもそうだけど、その今言ったやつガンスリンガーガールズも見てないわ
まあ2期はあんま評判良くなかったですからね、残念ながら。僕は1期はねブルーレイの北米版持ってるんですよ。
まあ、軍のやつね。
まあ、そうですね。うん。
あ、こっちか、こっちはね。4位か。はい、ね、侵略イカ娘のオープニング曲。ハイパワーってやつだな。ハイパワーと。なんでこれが4位なんだろうな。
はいはい、スピアの曲ですね。
59回聴いてんじゃん。
ああ、そうそうそうそう。
うちより全然聴いてんじゃん。
確かに。でも侵略、最初の侵略一家娘の方が多いんじゃないの？
いや、それは入ってないな。同
じだ。全くうちは同じ59回ですよ。
ああ。侵略ってやつでしょ、多分。最初のやつ。
そうです。
そっちじゃねえんだよ
いや、別に曲としては普通にいい曲でしたよ。うん、スフィアの、
ね。16回聴いてますね。
最初の曲がかなりインパクトあって、作品にも合ってたんで、みんなそっちの方がやっぱり思い入れあるみたいですけど。
なるほど。特に言うことはないです。なんで4位なのかなっていう。まあまあ好きだから聞いてるんだろうけど。
いいと思います。
16回程度で4位か。
もううちと桁が全然違うじゃないですか。本当に。っていうか、通算でカウントされてたら本当何が上に来てたのか、そういう意味では興味がちょっとありますけどね。はい。じゃあ、いよいよ第3位でございます。
はい。
うちは、マクロスフロンティアオープニング坂本真綾さんのトライアングラーキ
ー、あーはいはいはいはい、あれうちも結構聞いたような気がするけどリセットかかったのかな全く上位に来てないけどなあの歌ね、
はいはい、
作品をあれ最後まで見たような気がするけど全然覚えてないな。
フロンティアはまあいいんですよ。あこれちなみに言うとマクロスフロンティアの2つ目のオープニングも結構好きですよね。
二つ目のオープニングなんてあるのか。
あれもなかなか良かったですよ。これも2008年でしょ？
うちは、ね、うん、うちは第3位は、ラブライブサンシャインで一期のオープニングですね。最近だな、すげえ。青空ジャンピングハートってやつだな。
これで何回ぐらい聴いてるんですか？
23 回聴いてる。
おいや、僕もそれで言うとあれじゃないか。ラブライブ系は、丸さんよりもしかしたら回数だけは聴いてる可能性があるな。
あ、これオープニングに言ってるからさ、他のも入れたら多分僕スノーハレーションとかの上ねえ気がする。
青空ジャンピングハートってやつ？
うん。
うん。うちでも33回聞いてますよ。
うちより聞いてんじゃん。
で、ちなみに2期のオープニングも16回聞いてますよ。
ああ、2期のオープニングはうち圏外だな。
はい、いや、いいんじゃないですか。歌は好きなの多いですよ、ラブラブサンシャイン。
この前久々にラブラブサンシャイン見たけど、結構厳しいもんがあったな。
まあなんか、
勢いとノリで見続けないと、なんかこう、真顔で見ると、あなんか辛い感じがするな。
人づてに聞いた話だと劇場版も、みたいな。あんまり詳しくは言わないな。
ほら、前の劇場版もそうだけどさ、こう、フィクションと、なんか現実の境目が全然ない話じゃない？だから今回もそうなんじゃないの？
そうですね。まあ、実際、まあ見る機会があったら見た方がいいと思います
やっぱりワーゲンパスで崖から落っこったんだよ、みんな。
さて、では、いよいよ第2位です、これ。2位がですね、天保異聞、あやかしあやし。オープニング、生き物がかりの流星ミラクル。
エンディングは覚えてんだけど、オープニングの歌どんなオープニング、どんなんでしたっけ？
そうさま
ーい。あ、はいはいはい、わかった。ああ、そっかそっか、はい。 あの時間帯はアニメは完全にもうお亡くなりになったんですか？
なってますね。日曜日に移動してガンダム00とかになりて、その後また消えちゃいましたも
ん、ね。あ、さ、最後ブラッド C じゃないんだ。ブラッド、普通のブラッドか。
結局だからガンダムエイジとかもなんかそういう土曜日とかの時間帯やってませんでした？まあ、一応なんかあったりなかったりはしてると思います。
あの、ブラッドとかさ、あやかしあやしとかってこう、商品展開が非常にしにくいアニメをあの時間帯に持ってくるっていうのがちょっと、ないんじゃないの、
まあ、ね。ただ僕は好きだったんで、あの、まあ、オープニングもこんだけ聞いてます。297回ですか。で、あの頃はね、リアリだったんだよな。そう、買ってますからね。
ああ
で、まあ、その古くから僕らのホームページとかもう見てくれてる人はご存知だと思いますが、アトルがすごい好きだったんで、結構ファンアートは書いたりしましたから。
あ、うん、黒い人ね。
あ、うん、あのデポニテっぽい、ね、感じのね、非常にいい感じでしたよ。いや、面白いんだって、あやかじゃないでしょ。序盤の3話ぐらいで挫折する人が多いのは分かる、分かるけどね、面白いんだよ。
ちょいちょい見てたような気がするけどな。話の大筋が、こう、一本の筋が全く思い出せないんだけど。まあ、打ち切りだったの？そういうわけじゃないの？
いや、打ち切りに近い形です。本当は1年やる予定だったんだけど、急遽縮めた半年になって、要するに序盤からもうダメだって話になってたんだと思うんですけど。
半年もやったのか。
そう。そんで結局、急遽、その、前倒しで始まったのがテラエだったんですよ。勇気の
ことさ。あの時間帯だったらさ、もっとおもちゃ売ったるで的な貪欲なやつやりゃいいのに、なんでそう風流なやつばっかりやってんだ。
まあ、その時間帯は割とこう、なんだろう、ものをこう男の子向けにやって売るっていうよりは、例えば鋼の錬金術師だったりとかですね、要するに女性向けターゲットの作品が割と多かったんですよ。だからその流れの一つだと思いますけどね。
うん、鋼ってあの時間帯にやってたのか。
のはずです、確か。うん、
こちらの2位ですけどね。
はい。
女子楽のオープニングですね。お後がよろしくっていう
はいはいはい。
これは確かに聞いたな、ね、聞いたと言いつつ31回ですけど。
もう今をときめく、水島監督じゃないですか。ガルパンの監督が、やったやつですよ。今。
ガルパンの監督がってよく聞くけどさ、なんかいろいろ話を聞くと、ガルパンだけが奇跡的に当たってんじゃねえのか。
しかもそれも脚本家が良かったからなんじゃないかという疑いが、今荒野の寿飛行隊で、あの女子楽のコンビでね、あの水島監督とあと横手道子さんコンビでやってますけど、ね、そういう感じなので、
あ、コメディ路線の方が合ってんじゃないの。
あの昔晴れのちぐーとかやってたんですけど、すごかったですよ。
あ、
でシリアスをやってもブラッドシーとかみたいになぜかコミカルに見えてしまうっていう。だからね、あの人にシリアスやられちゃダメなんですよ。
これあの女子楽のオープニングで歌詞がさ、
ええ、
あの歌だと面白くなりそうな予感は目の錯覚でしたっていうさ、あの歌詞錯覚なのって思ったけど、これ歌詞を見ると、うん、目の錯覚でしたはてななのね。
うんうんうん、
聞いてんのね。でもあの歌ってさ、もう完全にさ、面白くなりそうな予感は目の錯覚でしたって言ってる。錯覚かよっていう。
うん、我々は割とあの女子楽のアニメを気に入って、ね、結構見てたんですけど、
うん、
ブルーレイ、あのサントラ欲しさにブルーレイの6巻だけ買ったみたいな感じですけど。
じゃあ2位はこんなとこですか。
はい。はい。じゃあ、注目の第1位。
はい、ダ
ルルうちは、フェイトステイナイトのオープニングで、タイナカサチのディスイリュージョンですね。
フェイトステイナイトで途中で終わっちゃうやつ？
途中で終わるっていうか、
あの、僕が正月あたりに、ま、一挙放送を見てご立腹したやつ？
あ、いやいや、あれはゼロでしょ。あれじゃなくて、大昔のやつですよ。2006年の最初のやつですね。
ああ
。あれのオープニングがすごい良くてですね。なんかすんげえ聞いてるんですよ。聞いた回数が300超えてますから。
あの、僕の位置言っていいですか？
何笑ってんですか？
いや、あの、女子楽の、2位の女子楽が、再生回数が31回なんですよ。
うん、はいはい。
で、これから言う1位の再生回数が、1162回なんですよ。
はい、
何がどうなってんだかわかんないけど、iTunes おかしくなってるんですかね。
ああ、いいじゃないですか。一曲リピートにして、寝てる間ずっとかけっぱなしに
したら、それにしたって桁が多すぎないか。この1位がね、自分で全くこう、 覚えがないんですけどね、さっきのアチカ編のオープニングミラクルラッシュ、
なんか僕はさっきアチカ編あんま見てないんであんまり印象ないんですけど
1100回も聞いたかこれっていう
1100回って相当なもんですけど、ね、ずっと延々リピートしてないとその数にはいかないな。
サキってもうアニメやってないですよね。
どちらかというとあの最初のサキのアニメのオープニングの方が印象残ってますけどね。
あっちね、あっちも随分聞いたけど多分リセットかかる前だな。あっちは
これはなかなかね良かったですけど、まあそう1位、いや本当この谷中作詞さんのフェイトの曲は本当すごい良かったんで聞いてますけど、でちなみに、6位以下をちょっとずらっと言ってきますけど、6位が吉永さんちのガーゴイルのオープニング。
あすごいな、なんかその1位のやつもそうだけどさ、うん、曲も知らなきゃ本編も見てないから何のコメントもできん。
うん、ガーゴイルも好きなんだよね。
いい、
うん、可愛い曲ですね。でガンダム00のオープニングですよ。
一番最初のやつ、
うん、最初のラルカンシエルのやつ。
何言ってるか分かんないあの歌
で次が屍姫アンジェラ。
ああ、それは僕も結構聞いてるけど、おそらくこれもリセットかかる前だな。
うん、で、9位が赤霊の主題歌ですね。
赤霊って懐かしいな。
まあ、帝国歌劇団みたいな感じの曲ですよ。
ああ、はいはいはいはい、あれか。すごい似てるやつね。はいはいはい。
で、10位が舞乙女の、オープニング2か。クリスタルエナジーってやつですね。
深刻な方か。
で、11位が無人惑星サバイブ。キロロ。ああこれもいい曲でしたね。で、続けて NHK の電脳コイル。
それだけ何位まで言うの
?20位ぐらいまで言おうか。
まあですか。
で、ポリフォニカのオープニングでしょ。で、奥様は魔法少女でしょ。で、00の2つ目のオープ
ニング。奥様は魔法少女ってさ、なんか、まあ当時もあったの、絵柄も覚えてるけどさ、奥様は魔法少女ってなんかちょっとおかしくねえか、タイトルが。
いやまあそうなんですけどね、これが
まあまあ小学4年生みたいなもんか、タイトルだけ聞くとえって感じだけど
少女みたいな感じですから、うん、でまあこれはあの今は亡き岡崎律子さんのねある曲ですけど、今日はいい、まあいい曲ですよね。でガンダム00の2つ目のオープニングがこれが15位、16位がポテマヨのオープニング、17位がドットハックルーツシリーゴーラウンドですか。これはあのあれですね、ナンリユカさんですね、フィクションジャンクションユカで、18位がソルティーレイ、で19位があやかしあやしのオープニングの2つ目、で20位が鉄腕バーディーレコードのソラって曲ですね。
それもうち結構聞いたような気がするけどな。
でまあついでに21位が舞乙女の最初のオープニング。
もういいよ
まあこのぐらいにしときましょうか。
全然こう合わないな。
この辺がちょうど再生回数が200超えてるやつですね。
大体このアニメのジャンルで区切って再生回数も1位がうちダントツで1162回だけど、あの
それは集計ミスだ
よ。ほとんど、うん、同じような感じで、しかもエンディングとか挿入歌とかがイニシャル T とか、これ多分挿入歌だもんな。ちなみにアニソンじゃなくて1位、はい、一番再生数多いのって何ですか今自分のやつみたいな、自分のやつってアニソンじゃないやつってか、すべての楽曲で1位がなんでこれなのっていう曲が今1位に来てるけど。
なんです
リンドバーグの今すぐキスミ。1997回も聴きまくってますよ。なんでや。めちゃくちゃだな。
寝てる間に聴いてるんですか。あ、でもこれ見るとあれですね。再生回数で、ジャンルはもうすべてアニメになってますから、アニメ以外で、
ね、
アニメ以外で出てくるのがサントラの曲だな、鉄腕バーディーのサントラのメインテーマですね。
これが聞きまくってるじゃん。
200回とかですからね。
一番もう上位系はあれですね、洋楽と環境音、3分間リラックスネイチャー編って、これ CD をおそらく買って、サンゴ礁の海の音が延々と鳴ってるっていう、サンゴ礁の海とかは聞いてますね。
お、一般の J-POP で一番なのがこれですよ。杉山清隆の風のロンリーウェイですよ。
え、それ何？どんな歌なの？
ロンリーウェイってやつですね。
あ、レイズナーの歌しか思い浮かばねえ
これでも160回とか聞いてますからね。まあでもこれギリ昭和なんじゃねえかな。特撮は特撮でまた別に特撮になってますからね、ジャンルは。 仮面ライダー響
き。うわ、特撮、僕あれだな、聖獣戦隊銀河マンの曲が1位だな。
銀河マンってやつ、
うん。歌が上手すぎる新人が歌ってるやつ。
もうじゃあエンディング軽く言っておきますか。
エンディングって、あ、僕アニメのエンディングっていうジャンルがないからな。
あ、
エンディングですか。あ、いや、アニメで見てこれエンディングかなって思う。エンディングの1位はあれですね、カードゲームのやつだな、ロステージ
イン
センティッドウィークロスエンディングのアンデレテーブル。もう読めん、タイトルも読めなきゃ曲名も読めないな。あのエンディング好きだから確かによく聞いてるよ。
アンデリータブル。僕はなぜか、オープニング歌ってる井口優香さんのカップリングの曲が好きで聴いてる、うん。なんとなくの話っていう曲が、すごい好きで聴いてるな。じゃあ、うちは、確実にまあ、データ分かってるんで。これが本当に、さっき言ったように、誰が知ってるねんっていう感じのばっかなんですけど、5位が、
5位か、
冒険王ビートエクセリオン。サンセットスウィッシュですね。多分、だから、J-POP とかの方に近いんじゃないか、これ。風のランナーって曲がありまして、これが277回ですかね。で、4位が、ブルードロップ、天使たちの戯曲。
懐かしいな。
で、3位が、我が家のお稲荷様のエンディング。風が何かを言おうとしている。
我が家のお稲荷様っていうアニメのタイトルなの？
そうです、そうです。でこの時に当時デビューしたてだった早見沙織さんが歌ってて、当時多分19歳ぐらいだったと思うんですけど、この人うめえなと思って、へ、ああ、でシングル買っても聴きまくってたっていう。これがだから300回超えてますから、オープニングとかよりも全然上ですよ。
へ、うん、
で2つ目のエンディングもすごい好きで、幸せの言霊っていうのは、これがあのアルバムを買わないと入ってなかったんですよ。シングルで出なかったんで、でそれを買ってまたこれも永遠に聴きまくったという。
ああ、はいはいはい、あ、なんか絵は覚えて、あの絵はわかる。これアニメになってたんだ。
ああ、そうですね。2008年のね。で、第1位が、やはり天保異聞あやかしあやしのエンディング2つ目と。
またあやかしあやし。
そう。いかに好き
でも多分このエンディングは あの曲だなっていうのはわかるよ。多分あれだな。あの、のんきな曲でしょ。
ああ、そうそうそうそう。2つ目のエンディングのね。これがもう相当聞き込みましたね。416回。多分これがアニメのオープニングエンディング通して一番聞いてるんじゃないかな。
うち1位から言っちゃったからな。2位のやつがこう漢字読めないよ。なんだこれ。なんて読むんだ。あの、ノイタミナ枠のアニメのやつ。なんつったっけあれ。それだけじゃわかんねえか。絵は重い。あ、ハギハギハギって読むのかこれ。
あ、
ハギハギハギつってわかる？パンチラインだ。パンチラインのエンディングテーマやって。
あれ、これが、ってるはずだけど、
これがなぜかうち2位ですね。
あ、これか。密密密って書くのか。あ、それは、うん、なかなかわからんわけだ。
うん。
はいはいはい。あ、これもいいですよね。歩みくりか巻き、どうや、なんて、なんとか、どういう、どこで区切ればいいんだ、これ。名前がよくわからん。
光光ってエンディングかな、ネトジュのすすめ。
ネトジュのすすめ。
これオープニングの方かな、どっちか。
もうエンディングですね。
ああ、じゃあこれが3番目だ。なんか、あ、これが3番目ってことで、いかにこう、アニソンあんまり聞いてなくて、こう、iTunes のリセットがかかったのが最近だっつうのが分かる。
ああ、そうですね。ちなみにだから、例えばなんですけど、2000年代に入らない以前のやつね。
うん。
1999年までにクイッちょっとやってみましょうか。これだとだいぶまた変わってくるんじゃないか。
そんな認識だと分かんない。
5位が、超生命体トランスフォーマービーストウォーズエンディング。ビーストウォーズネオか。
ああ。
手の中の宇宙。で、
魔術普通のトランスフォーマーとビーストウォーズってなんか違うの？
見たことないんでわかりません。
歌だけ聞いて。
歌だけ。うん。で、魔術師オーフェンド二つ目のエンディングですかね。どうしようって言うと、見捨てないでデイジー、仲間由紀恵が歌っているワンモアチャンスって曲ですね。で、1位が、うん、これ OVA じゃねえかな、サイバーフォーミュラシンのエンディングか。
僕の中に今思い浮かんでるサイバーフォーミュラがシンなんだかサガなんだかわかんねえな。どっちだ、加賀さんが主人公の方かシンって。
これでは、あ、そうかね、まあこれエンディングですけどね。で、ちゅうかこれそう、テレビと区切れないから OVA が混じっちゃってますね。
そうさ、8番目があれさ、モルダイバーの歌さ、
はい、 ゴーゴーワルド。
それ、
あ、違う、
これ。あ、やっぱそっちの方、
うん、エンディングの方。
モルダイバー CD 買っちゃったもんな。
オープニングももちろん聞いてるんですけどね。あの、行ってきまーすってやつね。
うん、頑張りまーすってやつね。
そうそうそう。シングル持ってますからね。で、これをオープニングにしてみると、アイアンリーガーのオープニングだったりとか、マッハ555、97年バージョンのやつとか、あと、ジェネレーターガウルとか。
97年バージョンなんてあんだ。
そう、あるんですよ。で、なぜか NHK のあの、忍たま乱太郎の歌がよく聴いてるっていう、最初の光源氏とかが歌ってた頃ですよ。で、一番が、なぜか不思議遊戯っていう、愛おしい人のためにって。なんか好きですごい聴いてるんだよな。
タイトルは、なんか、さすがにこのぐらいの年代の方が、知ってるのは多いけど、歌は全然知らないな。
で、まあ、OVA とかだと、そうですね。レイアースの OVA の田村直美が歌ってる、All You Need Is Love。
トゥーハート、そのフィーリングハートってどっちの方のオープニング？ゲームの方？
あ、テレビ。
ゲーム2があの、プレステじゃない方の方じゃない
の？プレステのオープニングと、同時にやってたテレビのオープニングでもあります。
おー。
うん、この曲すごい好きなんですよ。
いや、あのね、あの、その辺の曲聴くとね、あの、僕の中の何かのゲージが下がるからね、あんま聴かないようにしてるわ。特にトゥーハートのサントラは聴くとね、タイムスリップするから、精神が。
あと、インストルメンタルが意外とあるんですよね。正解の紋章だったり、深海底軍艦だったりとか、まあ、これ OVA ですけど。あとはだから、アイドル防衛隊ハミングバードとかよく聴いてますよね。
アミさんよく聞いてんね。全然聞いてない私。あの、気が散るからさ、日本語の歌詞がかかってると。歌詞がかかってない曲ばっかり聞いてるわ。仕事中とかは。
ああ、僕集中し始めるともう、さっき何の曲がかかってたっけっていうことすら耳に入ってこないぐらいなので、あんま関係ないですね。まあ、
作画仕事になると、ノリのいい曲歌とかで、アミさんも聞くときはあるけど。
僕は iTunes ってあれですよ。インストル、あの、アニメのサントラとかでも、なんだろう、必ずこう、例えば変身シーンにかかるとか、必殺技使うときにかかる曲とかっていうのをプレイリストで集めてますよ。
あの、ケンシロウが敵をつけるときの曲とかね。処刑の曲ね。処刑ソングね。
そういう曲があるアニメはいいアニメですよね。その、プリキュアの変身シーンの曲とかね。
新しいプリキュアどうですか？
1話しか見てない。一話しか。
いまいちだと。今度のプリキュアもさ、あの、僕のあんまり好きじゃないさ、あの、指でハートを作る形をさ、変身しのつ。
そのくらいいいんじゃないですか。
あれ何の意味があるの？お前の心臓をくり抜くぞってことなの？どういう意味なんだ、あのハートのマーク。
まあ、そんな感じでございますよ。好き勝手に、この曲よく聴いてるね、ぐらいな感じで。ああ、その曲好きだ、みたいな。ついてこれる人いるのかな。
お前の好みなんぞ知ったことかっていう話を延々としてる回だな、今回。
まあこんなもんですよ。あの、漫画家さんなんかでもそうですけど、後書きとかに今聴いてる曲とかって80年代ではこう結構書くっていうか流行って
る。下手すると漫画の欄外に書いてる可能性もあるよね。その当時だと。BGM とか。何の BGM なんだよ、あれ。
当時全然気がつかなかったんですけど、僕はあのラジオで、ホルガ集会っていうドイツのプログレッシブのバンドって言っていいのかな、やってる人がいて、それも、ペルシャンラブって曲が すごいこう好きで、でそれをね、音源をこうペルシャンラブっていう曲だということが分かって、 CD を手に入れるまでも20年ぐらいかかってるんですけど、まあ今でも好きなんですよ。で、この間ね、なんかでたまたまあのストップひばりくんを読んでたら、ストップひばりくんの作者もこの曲はいいみたいなこと書いてありまして。
漫画に？
漫画に。これだよ、これ。なんかコマーシャルかなんかに使われたらしくって、その世代の人には割とおなじみの曲らしいですけどね。
聞けばわかんのかな。
そう。このインストルメンタル
ダメね。これこんな感じの曲って言われてもな、曲がかけられないし、動員もなんないな。
バックにあのイスラム教のコーランのラジオで流れてる音声をコラージュしてっていう曲なんですけど、非常に弦楽器の音色とかを含めてすごい好きなんですよ。インストルメンタルだって一番あれが好きかな。はい、ということでお楽しみいただけましたでしょうかっていうのもちょっと難しそうな話ですけど、はい、
今回
は
なんだこれ
こんな感じでございます。まあ、いずれ、そうですね、こういう、まあ、平成が終わりますんで、何か、まあ、平成を振り返ってっていうテーマは、もういくつかやりたいなとは思ってます。 まあ、なんかネタこういうのやってほしいみたいなのがあったらまた、ね、寄せていただいて、シャープ表口でツイートとかしていただければ拾ってみれますんで、コメント、はい、まあ、よろしかったらなんかつぶやいていただいて、うん、な感じで
よろしいですか。すごいですよ、ツイッターでつぶやくだけで操り人形のようにそれやるって言ってんだからね。
面白いと思いますよね。やるかどうか、本当にやるかどうか知らないです
けど、はい、ツイッターを最大限活用してください、ね、
はい、聞いていただいてる人本当ありがたいこと
で、本当ありがとうございます。よくこんなのねえ
聞いて楽しいのかな。うん、僕らでも自分らで録音したやつを結構聞きますけど、まあ、まあ楽しく聞いてますけどね。
聞いてるけど、こういろいろ編集したりなんなりして結果僕文句ばっかり言ってるなっていうイメージしかないんだけどこの人はすごい好き嫌いが多そうっていうか、嫌いなことばっかり言ってるもんだからさ。
まあ、それはそう思ったったらもっといいことも言ってください。はい、まあそんな感じなので、じゃあ今回はこんなもんで、
はい、
ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。